宗行と
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、どうも皆様こんにちは、今井義弘です。
どうもこんにちは、中本宗行です。
おっと、今回ストレートに来ましたね。
もちろんです、もうこの名前を押していきますから。私はもう完全に
もうね、芸名もクソもないぞと。
はい、もう中本宗行ですよ皆さん。
はい、はい、収録しているのは本日5月27日、ですね、午後2時23分になったところです。ストライブ LA ウィルクイーラララプレゼンツ朝までホーミータイト、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな今日はですね、メモリアルで祝日なんですね。
あ、そうですね、もう僕にとっては祝日もクソもないんです
けど、まあなんかそんなにこうお祭りって感じじゃないね今回はね。
ああ、まあ何なんだろうね、まずね、
まあそこか、そこを調べるところから始めようかって感じだねアメリカに長くいるのにそのこともよく分かってないっていうね。
分かってないね、全然。
一応なんか日本語の名前で言うと、戦没将兵追悼記念日ということらしいです。
はあ、じゃあどうなんですか、これ私たちはこのアメリカ人のボムに殺されてる人たちを思えばいいのか、アメリカ人のためにアメリカ人のことを思えばいいのか、複雑な気持ちです
皆さん思い思いでどうでしょうかね
そうです
よね、あれだよね、宗行、キャンプファイヤーがいよいよスタートしたということで。
はい、クラウドファンディングいよいよ発動しましたよ。皆さんお願いしますよ本当に、うん、別になんかね、ただバターでチェックするだけでも結構記事としてもまあまあ面白いかどうか。
いや面白かったよ。
あ、そう、
うん、
まあまあそんな感じだったらいいなっていう感じで、目を通すだけでもぜひって感じ。
うん、まあ、今回番組の、リンクのところにそこ貼っておくので、ぜひ皆さんチェックしてください。
お願いします、
うん、昨日そのゲストとの収録をしたんですけれども、まあ、宗行の長い友人ということでね、
はい、
まあ、本当は宗行いたらよかったんだけどね。
まあそうなんですけどね、ただまあ逆に僕がいない方が変われば、まあこう真面目に話せたんじゃないですか
意外と真面目な回になったね、確かに。
でそうでしょ、俺いたら多分もう完全におふざけになっちゃう
まあそれはそれでよかったと思うけどね、うん、まあでも本当面白かったよ。
あ、そういいこと言ってた。
あ、言ってた言ってた。ということでね、まあその本編を早速皆さんに楽しんでいただいちゃおうかなと思ってます。
それでは行きましょう。
おい、
Love and Peace。
今までいろんなゲストが出てくれたんですけれども、今回は初めてですね、初めてこんなことをやってる人が来てくれちゃいましたということで紹介させていただきましょう。画家の長谷川大さんです。
よろしくお願いします。
いらっしゃい。
画家ですね。
あれ、さっきまで飲んでました。まあ、飲みますか。
はい、飲みましょう。はい、いただきます。
はい、いらっしゃい。
はい、
乾杯。まあ、そんな感じで、今紹介させていただきました。はい、画家をやっているということで。はい、この間、あれだったね、ローアーティストのイベントをハリウッドで開催されたけど、すごいね、大盛況だったね。
はい、うん。ありがとうございます。わざわざ来ていただいて。
いやいやいやいや。まあ、なんやかんやな、もう、2年半ぐらいの付き合いになるのかな。
もうちょっとなんか長生きしますけどね。
そうだよね。まあ、俺が来たのが3年前だからね。
あ、そんなもんでしたっけ。
うん。はい、で、まあ、宗行が紹介してくれて、大ちゃんと出会ってみたいな。はい、でね、まあ、まさかこんな形で、本当に、ローアーティストでね、こう、活躍して、はい、そして、まあ、こんな形で来てくれちゃうみたいなね。
はい、
こうなんか不思議な流れですけど。
はい、ありがとうございます。う
ん、いやでも本当ここ数ヶ月で随分このなんだろう、活動の流れが変わったんじゃない。
そうなんですよね、ここ半年ぐらいでいきなりバババッと来ましたね。
そうだよね、
はい、
だってあれだったもんね、この間もちょっと話したけど、インスタのフォロワーもダーッと増えたでしょ。
そうですね、うん、それローアーティスト結構関わってます。あれ登録しただけで500人、うん、もっと言って700人ぐらいパンっていった。
あ、本当。
はい、
うん、いやっていうかさ、画家ってやっていくのってやっぱ大変じゃんか。いきなりなんかそっちの話になっちゃうけど。
まあ、そうですよ、
ね。うん、
だって自分でもそう思ってましたもん。画家なんてどうやって生活するのとか思ってて。
だそこでね、なんかもうこの半年間でこういろいろ変わっていくっていうこの激動の感じ、
はい、
これってなかなか味わえないシーンだと思うんだよね。
そうですね、うん。自分でもだって、うん、びっくりしてますもん。
あ、本当。
だって。まあ何年前ですかね、ちょっと自分のやりたいことやろうと思って買い始めて、うん、で絵をずっと描き始めたのは多分5年ぐらい で、
うんうん、
で5年間で何にもこのピックアップされなかったのに、
はいはい、
この今ラスト6ヶ月でパパパパっていきなりです。それまで全く何もなかったですね、
うん、そうなんだ、
はい、
まあでもこう元々っていう話で言えばさ、ちょうどだから俺が出会った時のことで言うと、そこまでこう、はい、 なんだろう、画家としてフォーカスをしてるっていう感じじゃなかったような感じ。
3年前ですか、うん、あ、じゃあそうなんすかね多分、うんうん、まあ、だんだんフォーカスされてきてますね、うん、やっぱりまだ5年前はまだちょっと気持ちが他にもね緩いじゃって遊んじゃってましたね。
そうだよね、はい、うん、ただあのこの間一緒に来てたあのサム、俺の久しぶりに会ってさ、はいはい、で、はいはい、いや大頑張ってるよなって話してて、はい、でいやなんかほんとちょっと前までさあいつはパーティーピーポーでさ、ね、みたいなこと言ってて、で実際俺も一番最初に会った時に、はい、あそういう感じなんだなって印象だったの
と、そうですね、だってそもそも最初は、うん、海のバーベキューじゃないですか。
あ、そうだよね、う
ん、で俺酔っ払って寝てましたもんね。
寝てたね。あ、でもその時にもなんか時間があった時に絵描いてるの見て、あ、うまいなっていうのは、うん、はい、思ってて、はい、でその時に別に大ちゃんどういうことやってるっていうのはあんま聞いてなかったから、はい、あ、絵がうまい人だな、絵が好きなんだなぐらいにしか思ってなかったけど、はい、いやまさかねここまでなるとはっていう感じでね。
そうですね、
だからなんかそういう過程を知ってるだけに、この間の、はい、あのローアーティストのイベントでさ、きらびやかな舞台でこう輝いてるところ見るとね、もうなんかちょっと誇らしかったですよ。
はい、あ、うん、ありがとうございます、
うん、実際どうだった、こう出展してみて、まあ今ねこう少し時間も経って、うん、イベントをこう自分の中で消化できてると思うんだけれど、
うん、実際思ってたのと想像とやっぱ違いましたね。何でもやってみると想像と違うじゃないですか、
うん、そうだね、う
ん、もっと本当きらびやかでなんか、すんごいなんかスターになった気分になるんかなと思ってたけど、実際やってみたら忙しすぎたのもあったけど、まあ、なんとなくこなしたなっていうぐらいで、なんか、実際、いろんなジャンルの70人ぐらい他にアーティストがいて、そのお客さんも合わせたらいっぱい人いて、
そうだね。
その中で、なんなんすかね、自分出せたんかなみたいな、よくまだよくだから分かってないです。
ああ、そうなんだね、はい、まあでも実際分かんのは意外と数ヶ月数年先かもしれないしね。
、うん、その時のつながりとかね。
そうだよね、
あと
だってその後も先週だっけ、ジョシュアトリーのイベントにも行ってね、
はいはい、
あれもペインターとして、もう自分がパフォーマンスする側として行ったんだもんね。
そうですね、それもいきなりまた最近ですよね、最近のつながりでは終わってきて、うん、2週間行ってたんですけど、
うん、結構長かったね、
はい、
うん、
その1週目がそのシャクティフェスティバル、
うん、
これは1週間ぐらい前いきなり台来るかって言われて、うん、あ、行く行くってもちろんって言って行って、
うん、
その間にそのハリウッドのローアーティスト帰ってきて、
うん、
でそのまあまあトンボ狩りでその
あ女子のチームでした。あ、じゃあもう完全にもう画家としてもう旅をしながらって感じだね。
はい、まあ夢ですけどね、それが。まあ、忙しかったですけど、ものすごく充実して自分ではもう超楽しかったですね。
あ、
はい、
いや、でも本当その楽しいっていう感覚がすごい大事だよね。
は
い、
大事ですよね。だってやりたいことやらせていただけてるっていう
だけで。そうだよね。
もう、ね、大丈夫でしょ、それだけで。
人生ハッピーだよね。
はい、
アメリカに来たのっていうのは何年ぐらい前なの？
はい、10年ぐらい前です。
あ、結構長いんだね。
はい。
うん。で、その時からもう画家を目指してきたって感じ
だ。いや、全然ですね。まず来た理由が、うん、そもそも、その胸くんもそうですけど、僕、一緒にブレイクダンスやってたんですけど、
うんうん、
ずっと18、違うな、16か。うん、16ぐらいから始めて、
うん、
18、19、ずっとやってて、
うん、
最初暑いじゃないですか。
そうだね。
で、周りのみんなにも俺はダンサーになる、ダンサーで生きていくとか言ってて、で結構周りのみんなとか別にただ大学行って、何したいか分かんないって人がいて、そういう人たちにいや、やりたいことやった方がいいよって言ってたんですよ、
僕は。はいはいはい、
僕は自分で、
で
結局20歳ぐらいになった時にダンスからの、ね、熱がなくなって、熱が冷めて、そしたら俺が結局何したいか分からんわってなって、
あ、
でみんな大学卒業で就職とかしだすじゃないですか、じゃあどうしようってなった時に、どっか行こう、なんか見つけよう、で東京か海外迷って海外行きましたね。
ああ、そうだったんだ、
はい、
まあ、それが、まあ、海外の中でも、まあ、ロサンゼルスだったっていうのはやっぱダンスの影響で、
あのたまたまって福井に LA のやつがいて、
あ、
であと、まあ、ダンスの周りのやつらにどこ行ったらいいかなって言ったら LA にしたらって言われて、ああ、じゃあ LA 行くっていう感じです。
自然な流れでね。
はい、特に何のあれもないです、目的も。これだからこことかいうの。
なるほどね、
はい、
まあ、でも今となってはそれこそ LA ってさ、まあ、画家のニーズも結構あるじゃない、
はい、
あのウォールアートとかさ、ね、やっぱそこら辺、
はいはいはい、
今それこそねインスタで、はい、インスタ映えするウォールアートみたいなとかもあったりするじゃん、はいはい、だそういう意味では今結構画家のニーズ、あー、ここでよかったなって感じはあるんじゃない。
そうですね、 まさにそのウォールアート、うん、ミューラルっていうんですけど、
うん、
ミューラルアーティストに最近なりたいなって思い出して、
あ本当、
はい、うん、まさにそのでロングビーチもなんか昔の印象とは今と変わってきてて、
うん、
シティがもうそのミューラルアートを応援してるんですよね。
あそうなんだ。
なんで街全体がバーって変わってきてて、あと、うん、アートディストリクトもバーって変わってきてるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
もう昔のグラフィティは犯罪とかいう、
うん、
まあまだありますけどね、うん、変わってきてますよね、おしゃれに、
うん、だから俺がアメリカに来るときはその、はい、よく壁に絵の描かれてるところは、はいはい、あんまり治安が良くないから行かない方がいいよみたいな、ね、LA 来たらもう全部壁に絵あるじゃんみたいな。
しかも逆でしょ、そういう壁に絵描いてある方がなんか、うん、もっとヒップスターな感じで。
そうだね、うん、だ今全然逆だからね、
はい、
だからそこのイメージは随分だから時代の流れで変わったなとも思うしね。
そうですね、変わってますよね、うん、そう言われてみれば。
だから壁にそうやってやっぱり絵があるっていうのもさ、このアートが街の中の一部になってんだなと思うとさ、はい、まあ俺はミュージシャンだけれども、はい、アートっていう大きな目で見た時にやっぱ嬉しくはなるかな。
嬉しいですよね、
うんうん、東京では絶対こんなありえんわ
ないですよね、うん、なんか普通にみんながもう子供とかも、
うん、
絵に関心があるってすごいいいですよね。
そうだよね、だって普通に街歩いててさ、うん、絵描いてる人結構、まあ、ストリートね、はい、多いもんね。
多いですね、
うん、
アーティスト多いですよ ね、
多いね、
ミュージシャンも、うん、ダンサーも。
そうだね、うん、
ここもそのつながりです、
ね、まあそうだね、確かにねあとはそこのニーズにやっぱりマッチするかどうかっていう話になってくると思うけど、はい、まあ、大ちゃん自分のこう描いてる絵ってさ、他の人にない個性を持ってるなっていうのをすごい思うの。
ああそれも言われたら嬉しいです、
うん、はい、実際こう絵描いてる時ってどんなこと考えてんの
絵描いてる時ですか。
人によってはもしかしたら理解の難しいかも分かんないなと思ってさ、
ね、いやまず描く前にコンセプトはありますよね、
うん、
で意味のある絵を描きたいって思い出したんですよ、うん、まあ、人によってその意味のあるっていうのは違うと思いますけど、
うん、
伝えたいこと、
うん、
どうせ描くなら、
うん、
自分が思ってるその伝えたいこと、
うんうん、
を伝えて、
うん、
みんなハッピーになればいい、
うん、
いいような、
うん、
まあ人それぞれ考え方違いますけど、うん、まあ、自分ができる絵を通して、うん、それがなんか助けになればいいかなっていう、まあ、うん、それで見て心豊かになってくれてもいいし、
なるほどね、
それで、
うん、
うん、
俺もさ、こう小さいながらに結構いろんな絵を見てきて、うん、
はい、
小学生の時だったかな、あ、すげえいい絵だなと思って、はい、一目でもう、なんだ、虜になったのがさ、はい、クリスチャン・リース・ラセン、
はい、
オーストラリアの画家なのかな、海がテーマになっててさ、なんかもうすごいきらびやかな絵なの、
はい、
うん、親父に、あ、俺この絵が欲しいって言ったの覚えてる。で、はい、絵を見て、幸せになるとか、
はい、
なんかこの心が豊かになるって、あるよな、うん、今、そのちょっと自分のこの幼少体験を思い出して。
うん、逆から言うと、
うん、
心にゆとりがないとまず絵見ないじゃないですか。っていうことは、
ね、
絵を見たら逆の効果で無理やり絵を見させたらそれで、
うん、
心が豊かになるっていうじゃないかなとかも思うんですけどね。
なるほどね、
うん、音楽もなんか忙しすぎると聞かないじゃないですか。で音楽聞くと心が豊かになるじゃないですか。で逆にじゃあ無理やり音楽聞いてみたら、
うん、
あ、ストレスが解放されたり、
うん、
その逆の効果。
なんかあんまりこう押し付けがましくはしたくないんだよね。
そうですね。
作品を俺はこうしたいとか聞けみたいな感じじゃなくて、こうさーっとこう耳に入ってきた時に、あれこれ何みたいな感じにしたいなっていうのはいつも思ってて、
はい、で、うん、その後の判断は任せたいですよね。
そうそうそうそう。
ビューアーかリスナー側に、
うん、そうだよね。
よく質問されてこの絵何って言われますけど、
うん、
まあ自分の意見言う前に、じゃあ、まずどう思ったのって聞くのが楽しいですよね。100人聞いたら、ね、ほんと100人違って、
はいはいはいはい。
で自分が学ばされることの方がものすごく多いですもんね。
あ、本当。
で、うん、で最終的に自分の考えを言うとあっちもびっくりするんですよ。自分が思ったこと、はいはいはい、あっちが思ったこと全く違って、はいはい、ただ基づいてはいますけど、
うん、
そうだったんだ。でね、いいこと聞いて、
うん、
まあ、たまにそれ取り入れちゃいますけどね。
なるほどね。まあそれを次の作品にみたいな感じでね。はいはいはい、うん。でも面白いね、確かにね。はい、その俺が最近よく思うのが、小さい時の自分が世の中を見てた時の視点と今の視点って、やっぱりこう社会性がこうついてきて、随分変わったんだなって。まあそれはよく、よくもあり悪くもありなんだけど、そうするとさ、 なんかそのどういう風な過程でこう人がさ何を見てるかっていうのって、はい、なんかその人のこう人生のバックグラウンドって結構やっぱ影響してると思うんだけど、やっぱそれをどんどん逆に言うと吸収できるよね、
うんうんうん、
それすごい面白いと思う、
はい、面白いですよね、
うんうん、実際その自分の思いと、まあ、聞いたその感想とか一致してたみたいなこともある、
は
い、
ありますね。
あるんだ、
はい、
うん、
っていうかこの間その、うん、シャクティの方かシャクティフェスティバルで絵を描いてた時に、
うん、
でたまたま持ってってた絵が、
うん、
2人の女性と男性がいて頭が2つに割れてて、
うん、
で下にスパイラルになんか意識がつながってて、
うん、
で真ん中に赤ちゃんっぽいのがいるんですね。
あ、この間見せてくれたやつかな。
あ、そのそう、あの時持ってってました。
うん、
そうそうそう、それがあって、で他にもものすごい上手い人がいっぱいいて、
うん、
パッてその絵とはまた離れた場所で会ったカップルがいて、
うん、
でその人たちと話してたら、てかあの絵の人ってあの絵が一番なんかすごい引き込まれたって言って、
あ、本当。
その人は妊婦さんやったんですけど、
あ、
それでなんかつながりなんかあるんかなと思って。
うん、
あとじゃあもう一個言うと、
うん、
僕があの一番最近描いた。シネステシアってやつですよね。あの五感、手と触感と視覚と聴覚と嗅覚の絵描いたんですけど、
うん、
で女性がパッて来て、
うん、
すごい引き込まれるこの絵で、なんだろうなんだろうって言って、
うん、
パーって話しててすごいいい感じのフレンドな感じになったんで、うん、あ、じゃあステッカーあげるよって言ってステッカーあげようとした、ちょっと待ってこれ持ってるよって言って、うん、それ緑色だったんですよね。俺があげようとしたのは赤色で、
はいはいはい、
緑色のステッカーは俺友達にしかあげてないんですよ。
ほう。
限定100枚で身内の多分俺の知ってる30人ぐらいしか持ってないはずなんですよ。
はいはいはい、はい、
それ作ったの1ヶ月ぐらい前なんで、そのうちにその子のとこに回って、
うん、
その子が俺の絵に惹かれてきたんですよね。そこに
はあ、
どういうことと思って、どういうつながり、ね、と思って俺考えて考えて、誰も出したの、うん、ねえ誰って、うん、もちろん誰なんて分かるわけもなく、
うん、あ、結局分かんなかったんだ。
分かんなかったんですよ、
うん、
で俺3日ぐらい前かな、
うん、
イベントの1週間後ぐらいですね、
うん、
で、まあ、その絵あの自分のインスタグラム上げたら、
うん、
俺の友達が、
うん、
あ、ブリトニーに会ったのって言われて、
うんうんうん、
あ、お前かあげたのって言って、そうそうって言って、はいはいはい、あ、違う、そうじゃないんや。違うんすよ。その人あげてないんですけど、
うん、
けどその人の友達で、そう、で全部繋がったんですよね。
あ、繋がったんだ。
繋がったんですよ。で、また会えたんですよ、そのブリトニーと。繋がれたんですよ。その時はなぜか知らないけど、二人ともテンション上がってたんか、インスタグラム何も交換せず終わったら、
はいはいはいはい、
また繋がったんですよ。
あ、そうなんだ。
まあその、意見が一致するとかじゃなくて、なんつうんすか、引き寄せられるっていう。
シンクロニシティ。
シンクロニシティですね。
すごいね。
起きるんすよね。
あなんだろうね、これ、うん、言葉では説明できないけどさ、
あ、言葉で俺今日説明しようとして最近絵描いてて、てかよく遊ぶ人とか彼女とか彼氏とか、あ、電話しようと思ったら、うん、いや、あと1秒前に今電話しようと思ったっていうのよくあるじゃないですか。
ああ
、あえてまあもちろん電話するタイミングが回数が増えるのもありますけど、
うん、
全部バイブレーションで動いてるじゃないですか、この世の中。電磁、
うん、
電気ってしかも1秒で地球発周するでしょ、
うん、
頭からもしじゃあ今井さんに電話しようって微弱な電流が流れたのって、うん、それって1秒間に発周する速さでそっちに伝わる可能性があるじゃないです
か、はいはいはいはい、
それがシンクロニシティなんじゃないかなと。
なんか画家のコメントやっぱ違いますね今までねそういうコメントはね聞いたことないよこ
本当
ですこの番組のゲストから、
はい
は
い、
俺はそういう話すごい好きだからさ、
俺も、
うん、もうどんどんついていっちゃうけど、はい、
じゃキャンプ行きましょう。
そうだね実際だって俺キャンプの時に書いた曲、
はい、
バンドの曲今なってるからね。
うん、
うん、でもなんかこう自然からもらう力って大きいなと思っててさ、うん、あのキャンプもだから、まあ、大ちゃんとか、
はい、
すごいこういいバイブレーションの中で、
はい、
あ、曲できたってふっと出てきたものあったと思うんだけど、
うん、
でもなんか自然の中に身を置くってすごい大事だなと思って、うん、で LA とかはさキャンプ場も多いし、
はい、
LA だけじゃないか、このカリフォルニアももちろんそうだし、
そう
ですね、まあ、大ちゃんキャンプ結構行くよね。
行きますね、
うん、でもそういうところからのインスピレーションもすごい。
そうですね、まあ自分の絵特に自然から影響を受けた絵がいっぱい、
うん、
ほぼ全部そうですね。
そうなんだよね、はい、俺もだからそういう大ちゃん のライフスタイル知ってるから、
はい、
絵を見るとどういう思いで描いてたのかなっていう想像の中に
分かっちゃいます。
なんとなくその見える大ちゃんの姿が、
はいはいはい、
うん、このペインターとしてなりあいを立てていくってさ、これなんかもう成功法ないと思うんだよね、はい、正直
ね、
こうやったらうまくいくみたいなのもないし
そうです、ね、
だからもうその成功法がないだけに、まあ、いろんな試行錯誤があると思うんだけど、うん、
はい、
試行錯誤してるときは一番楽しくない？
そうですね、失 ね、失敗結構恐れる人多いじゃないですか、
うんうん、
失敗が成功なんですよね、
うんうん、
毎回失敗して、
うん、
次新しい方法を試す、それが成功ですよね。
振り返ると失敗はないからね。
ないですね、
うん、
だからやってみないと何も分かんないですもんね、
まあ、失敗は失敗のまんまにしてそのまんまなんだけど、は
い、う
ん、
やっちゃえって感じでしょ。
結局なんかなかなかうまくいかないなとかさ、イメージ通りにならないなっていう時に何やかんや一番頭使うし、うん、う、はい、一番楽しいし成長できるし、
成長できますね、集中もできるし、うん、忘れるし、
そうだね、うん、はい、やっぱ絵描いてる時一番幸せ、
幸せですね。
あ、
はい、
この間もだからさ、そのローアーティストの実際のこう、はい、パフォーマンス展示の時にさ、
はい、
やっぱ絵描いてる姿を見ると、あ、やっぱ大ちゃんこれ一番好きなんだなってすっごい伝わってきた。
はい、好きなんです。
うん、酒よりも絵、
酒より絵でしょ。
おお、いいね。
いや、もう昔は多分酒でしたね。
多分3年前だったそんな感じだよね。
いや、酒でしょつって普通に飲みに行ってましたね。絵なんていいとか言って。
うん。その自分の中で、この変わった瞬間っていうのはなんかきっかけあったの？
いきなりバコンじゃなくて、うん、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつやっぱ変わってって、
うん、
瀬戸中からの帰りにアリゾナと、うん、カリフォルニアのボーダーで、
うん、
イミグレーションにストップされたんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。はい。で、ペーパーワーク持ってないとダメなんですけど、ペーパーワーク誰も持ち歩いてる人なんていないでしょ、そもそも。
まあ、いないよね。
いないでしょ。そんなパスポートとペーパーワーク、なくす可能性もあるのに、普通持ち歩かないじゃないですか。今日持ってないとダメなんですって。はい
は
い
は
い、で、それで、その理由で連れてかれて、アリゾナ側に。
うん。
そしたら、お前長くいすぎってことになる。学校行ってないでしょって言われて、学校行ってるんですけどね。
うん。うん、
それが証明できない。いや、ってか証明、
はいはいはい、
コンピューター見てよって言うんですけど、見ないんですよ。で、うん、で結局まあ最終的に2年間閉じ込められて、うん、あ、2ヶ月です。
びっくりした。そんなにって
2ヶ月閉じ込められて、
ああ、そうだったんだ。
その中での心境の変化もいろいろあったし、まずまあそんな悪いとこじゃなかったんですけど、イミグレーションの場所なんで、そんな犯罪者とかいないんですけど、犯罪者は隣の場所で、けど結局みんないじめてくるじゃないですか。その時に出会った本がたまたま暇で本読み出したら、
うん、
メディテーションの方法だったんですよね、
うん、
それでメディテーションを始めてみて、
はいはいはい、
昔そう言われてみれば昔ちっちゃい時とかもなんかこういう精神論的なの好きやったなと思って、
うん、
思い出せば、
うん、
そこでメディテーションを学んで、うん、本当にメディテーション効くんですよね、自分の精神コントロールに、うん、それでもうなんかもう結構受け入れれるようになりましたね、いろいろ。
なるほどね、
うん、でも話脱線したんですけど、うん、そこのその2ヶ月で、
うん、
まあ、こういうことあってで、外出たい出たいと思ってて、うん、もう外出たらやりたいことやろう、うん、
はいはいはいはい、
外に入れるだけでマシでしょと思って。
なるほどね、
うん、こんな中の生活、
うん、
結構ね、そう考えたら何でもいいですよ別に外、うん、一応、まあ、そう、もちろん外の生活は厳しいですけどね、
うん、
自分で自分の生活お金稼いで責任があるんで、うん、中は責任ないじゃないですか、うん、いる時はあっちの
保護
なんで、
はいはい、
うん、
うん、なるほど。
まあ、それですかね。
でもそれがだからあれだよね、少しずつその自分のライフスタイルが変わるきっかけになってった
って、ね、そうですね、
原体験だ、
はい、うん、でそっからバッて変えようと思ったんですけど、やっぱり弱いじゃないですか。結局まあちょっと戻って、
はいはいはい、
またね失敗して、そこでやっぱりちゃんとしようってなって、またちょっとやって失敗して、そしたらだんだん徐々に変わってって、
うん、
はい、いきなりバンって上がったわけじゃないです。山なりに。
そうだよね、
はい、
うん、いきなり頂上に行けないからね、
はいはいはい、う
ん、
そうですね。
だからその大きな変化が本当この半年間の中でようやく形になったって感じだね、はい、でもこれからまだまだ続きそうね、この感じね。
そうですね、今自分で思ってたのは第一章が終わったぐらいかな。
うんうんうん、うん、
はい、ワンピースでいったら一巻ぐらいかな。
そうだよね、うん、これからまだ何十巻と続くからね。
何十巻、100巻ぐらいあるんじゃないかな。
ねえ、こち亀ぐらいいっちゃう。
こち亀いっちゃいます。
200巻
終わりましたよね。
終わっちゃったね、うん、まあまあそれはまあ人生が終わる時ってことでね、はいは
い、そうですね、うん、じゃあまだ200分の1ですね。
ああ、いいね、
はい、
楽しみだね。
楽しみですね、
うん、いいね。
はい、
おお、ということで今日もあっという間に時間がやってきてしまいました。ということで最後の質問に行かせていただこうと思います。
はい。
長谷川大さん、あなたにとってのアメリカ、カリフォルニア、ロサンゼルスでの挑戦とはどういうことでしょうか。
まあ、まず自分のやりたいことが、うん、まあまあ20歳超えてからの話ですが、こっち来て、うん、ものすごく好きになったことがあって、
うん、
まあ、人間性オープンな感じと、いろんな文化混ざってるじゃないですか、
うん、
芸術に対するアプローチもものすごくオープンだと思うんですよね、
うん、
でそういう場でいろんな刺激受けれる場所で、
うん、
すごく好き俺は、
うん、 自分がこれって思ったものに対しての反応って結構いろんな、ね、はいはい、形で返ってくるから、はい、あ、自分がこれでいいんだなって思えるよね、
はいはい、うん、もしで、まあ、やります、もしできるなっていうかやります、
うん、
51周全部回って、
うん、
絵を描いて、
うん、
いろんな文化の文、まあ、まあアメリカ内の話になっちゃいますけど、うん、まあアメリカいろんなとこ行っていろんな刺激を受けていろんな自分の考えを伝えていろんな答えをもらって、
うん、
とりあえず全部51周制覇したいですね。絵を描きながら、絵で生活しながら、
なるほどね、
でそれが壁に描けたらなと思って、壁に描きたいです、
うん、なるほどね。まあ、とりあえずあの大ちゃんの絵、
はい、
ちょっとその視聴ページのところにあの貼っておくから、
はい、お願いします、
うん、はい、まあ、その絵を見てね、
はい、
まあ、ぜひぜひ大ちゃんにこう仕事をね、
はい、
皆さん開けてください。
よろしくお願いします。
お願いします。
あの、もし日系の方とかで店、
うん、
ね、レストランとかオープンしてもうすっごくかっこよくしたいとかあったら、
う
ん、ぜひ、
そうだよね、
呼んでください。
ああ、もうウォールアートでもいいし、はい、その店内の、ね、
店内でも、
はい、
うん、ありがたいですよ。今日さ、 LA とかの流れじゃないですか、
うん、
その、ね、街全体がおしゃれになってきて、ああ、じゃあ俺も店の中に絵描きたいっていう。
そうだね、うん、
いい流れですね。
あ、確かにね。LA でよかったね。
LA でよかったですね。
はい、今となってはって感じ。いや、マジでこれからちょっと楽しみにしてますわ。
はい、
まあ、まだ200分の1だからね。
200分の1ですもんね。
うん、これはあと200回やったらね。
そう
っ
すね。
そりゃもうどうなってるか自分でもわかんないよね。
大爆発です。ね、
芸術は爆発だって言葉ありますからね。今後の活躍楽しみにします。
はい、ありがとうございます。
ということで、本日のゲストは、画家の長谷川大さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、す。
はい、ということで皆さん、お待ちかね胸キュン探せのコーナーと言いたいところなんですけどね、今回は全然胸キュン探せのコーナーやりません。というのも、私クラウドファンディングキャンプファイヤーの方でね、始めさせていただきました。とりあえず、まあ、それのね、告知をかなり、ガンガン押しということでやりたいと思います。皆さん、おいおいおい頼むよ、そういうこと期待しないんだよこっちは、というところあるかもしれませんけれどもね、とりあえず皆さんの本当のね、なんて言うんですか、あの力が必要になってきます。あのソーシャルメディアの方で拡散してくれるっていうだけでもすげえ助かるし、なんか直接的にでもね、友達でもね、なんかこう知り合いの人でも、あ、こういう人いてますよっていうのをなんか言えるような人がいたら、そういう人にもね、個人的に言ってもらえたりしたら、そういうのでも全然すごい助かるんで、やっぱ人でも多くの人に、この企画を分かってもらうきっかけになればなと思ってます。うちのウェブサイトの方の上、どこにあんだわかんないけど、今井くんがとりあえずリンクを貼ってくれているので、そこからチェックしてください。とりあえず見るだけでもね、ある程度なんか楽しめるかなっていう、ビデオの方も楽しくできてるんでね、それも見ていただけたらなと思います。ね、最後にちょっとだけ、まあ、胸キュン探せもやりましょう。今、ニューオーリンズです。今週末に、僕の友達来て、とりあえずニューオーリンズでも、ショートフィルムの撮影あります。ニューオーリンズ面白いところですよ。なんかね、とりあえず高速道路走ったらいきなりパンクしましてね、わーって高速道路の途中でこの橋の上だったんですよ。そこでバッて寄らなきゃいけなくて、そっからまあ、直す人を待ってたんですけど、したらいきなりガシャンガシャンって音が鳴って、なんやと思ってパッて見たら、いきなりフェンスに向かって車がガチャンガチャンつって、そのまま車がフェンスをバーンって砕いて出ていったっていう。で、そいつら地元のやつが言うに、あそこ車屋だぞ。車を盗んだんだあいつみたいな。ものすごいな、なんだそれ、そんなニューオーリンズなかなかやってくれるぜみたいな。まあそんなところもありながら、ニューオーリンズっていうのはね、やっぱりあのサザンホスピタリティ、まあ南の方にいる人たち、テキサスとかもそうですね、の人たちホスピタリティといって、まあおもてなしの気持ちがとても強いところで、すごいおもてなしされてます。ご飯もなんか毎晩のように作ってくれるし、すごい温かみのある人たちと、そういうクレイジーな人たち、の集合体、まあそこがニューオーリンズですね。まあこのフィルムに生かして、ちょっとうまい感じに見せたいと思います。とりあえず皆さん、そんな感じで私頑張ってるので、クラウドファンディングの協力の方もマジでマジでマジでお願いします。まあそれもそうですが、とりあえずこれからもね、胸キとヒロの、朝までホールミータイト、皆さんのね、活力モチベーションになるように頑張っていきたいと思いますので、皆さんこれからも、ご愛聴の方をお願いいたしたいと思います。それではまた会いましょう。ほな、
オープニングを胸キと撮るときに CM番組更新しましたってやつですね。あれも一緒に撮るんですけど、今回胸キに言われて初めて気づきました。あれね、マジで演技じゃなかったんです。この番組のロゴ、朝までホーミータイトーって勢いのあるやつね。あれを書いてくれたの大ちゃんだったんです。この番組を作るときにいつも、ここだけを抑えなあかんっていうポイントちゃんと整理するんですよ。なんだけど、 もう大ちゃんの最近の活躍がそれぐらい目覚ましかったということで、大ちゃんごめん。次回の更新が6月の11日火曜日ですね。日本はこの頃梅雨時でしょうか。まあ我々はこう梅雨なんか関係ねえぜっていうことでね、このロサンゼルスからこう快晴の中、まあ皆さんにこの熱をまた発信していけたらと思ってますので、どうぞまたお付き合いいただけたら幸いです。6月11日また皆さんお会いしましょう。それでは